このような形で礼拝を捧げるようになって、少し時が経ちます。本当に私たちは、このオンラインのこの先を通して、またこの教会につながることで、実は大きな、恵みであり、また平安をこの地上の上でも与えられていることを、このコロナの出来事を通して本当にいい感じさせられています。私たち日々ですね、日曜日、日頃だとそこまで感じられることができないのかもしれませんが、少なくとも、今ですね、特にコロナの中で青年と向き合う中で、彼らが、日曜日を持たないといいますか、教会につながっていない青年たちと向き合う中で、彼らが非常にこう浮き沈みをし、まあ、今は本当にこのような中でこうぐっと深みにはまっていく、人のために、この共同体のために、他者のために祈ることのできる喜びであり、また祈られることの本当に感謝であり、またつながりであり、何より神様とのこの、家庭にあってもですね、どこにあっても神様にとのつながりを本当に私たちは、多く得ていて、そこから私たち気づかぬ間にたくさんの平安を与えられていること、本当に感謝をしたいと思います。本日は出エジプト記より御言葉に聞いてまいります。このエジプトの、奴隷解放、奴隷状態からの解放の出来事、そしてその後ですね、出エジプト、主と対話をしてまいります。そして混乱の中、主と立ち返りを、していく、主への立ち返りの物語です。その壮大な神のイスラエル民族の救いの壮大な計画ですけれども、それは私たち我々に対しての壮大なイエス・キリストの救いの計画を思い起こさせます。私たち一人一人の苦難からの救いの計画、キリスト者の救いの暗示するものとなっています。今日の聖書箇所、神のご計画の最初の部分です。レビ人のレビの家のでのある男が同じレビ人の娘をめと、彼女は身ごもり男の子を産んだと。ファラオは生まれた男の子は、もう増えすぎ、エジプトに増えすぎた3分の1がもう、ユダヤの民であったといいます。ですから、暴動その他のことをですね、恐れ、男の子は皆殺してしまえと命じておりました。その中で男の子を産んだ。母は殺すに忍びなく3ヶ月間隠しておいたとあります。しかしついに隠しきれなくなって、モーセを手放す決意をいたします。パピルスで作った籠を作り、アスファルトとピッチ、タールですね、で防水加工をし、その中に赤ちゃんを入れてナイル川の足の茂みにそっと置きます。私たち日本人はどうもこのモーセの出来事を母がこう置く、私はどうしてもこうナイル川にこうどんぶらこどんぶらこという、こうどうしてもイメージがありますけれども、それは私たち あの文化ですね、桃太郎の文化ですから、そういうふうに思いますけれども、しかし本当のところはですね、私もそう思っておりました。子供の時はモーセは流れてきたというふうに思っていましたが、足の茂みにそっと置きます。それも当時のもうハイテクですね。 ハイテク、もうアスファルトとピッチで防水加工をし、そっと置くわけです。アスファルトとピッチ、これは、あれですね、塔を建てるときに描かれておりました。この旧約聖書にでもですね、バビルの塔を建てるときにそのような方法を取ったともありますし、また、あれですね、あのノアの箱舟、神様がノアの箱舟で設計図をお示しになるときも、そのように丁寧に言われておりました。アスファルトとピッチで防水加工をし、そっと置きます。彼らは、母たちはですね、できる限りのことをして最善を尽くしました。そしてその後に全てを神様の御手に委ねていきました。ヘブライ人の子供たちの命を飲み込んできたナイル川に我が子です置き、神の判断に委ねようと。それがモーセの命を救う唯一の希望でありました。これはモーセの母の信仰でありましょう。確かにこの子は自分が産んだ子供かもしれない。しかし同時にこれは神様から授かったもの、もう一度神様その御手に委ねよう、もしも神様がそれを良しとされるなら生かしてくださるだろう、そのような信仰です。そしてその母の祈りは聞き届けられます。エジプトの王女が川から引き上げ、水の中から私が引き上げたという意味のこと、言葉、マーシャーからモーセと名付けます。たくさんの幼いヘブライ人の子供を奪った、命を奪った川からモーセは引き上げられ、神が王女をお使わしになったわけです。どうでしょうか、あまりにできすぎた話と思われるかと思います。王女がひどい、それを見ていたモーセの姉がヘブライ人の乳母を探しましょうかと言います。そしてそこへ母を連れてきます。そしてその母、王女の命によって王女の費用でですね、王家の費用で母の元で暮らすことができた。母はモーセと暮らすことができた。結果から見ればですね、あまりにできすぎています。できすぎ、このできすぎな出来事は幸運で、幸運、ラッキーやしめしめ、うまくいったなのでしょうか。確かに王女の優しい性格、またいつどこに水浴びに来るかなどはリサーチしていたかもしれません。我が子を主に委ねるとともに、人としてできることは何でもやった、尽くしたかもしれません。しかし少なくともモーセ自身、後のモーセ自身と後のイスラエルの民はこの、出来事をですね、ラッキーとかうまくいった、偶然が重なったとは受け止めてはいません。また人がベストは尽くしたかもしれないけれども、人がしたこととも受け止めていません。モーセとイスラエルの民はこの出来事の中に必然を見ました。神のご計画の中にある出来事として受け止めていきました。モーセのその後の歩みを見たとき、出エジプトというモーセの大いなる役目を見たとき、今回の幼子モーセへの出来事が神の出来事であった。それはイスラエルの民でない私たちもアーメンと受け止められるはずです。モーセは神の守りの見てのうちに ナイル川から救われた、アーメンと。また親たち、家族、それに巡り合った人々の好意と憐れみによって命を救われた、それもアーメンです。モーセはその最初から神様の見ての中にあった、本当にそのことを信じアーメンと思います。私たちもこのモーセだけではなくですね、実は私たちも同じであります。多くの人々の行為、主の愛と憐れみによって支えられている。大変なこの社会の中で、この状況の中で、たくさんの不安や痛みの中で、多くの人々の祈りや行為、そして主の愛と憐れみによって私たちは支えられている。神はイスラエルの苦しみを知っておられました。だからこそモーセをお救いになりました。モーセから救いを始められました。神は私たちの苦しみ、痛みをも知っておられます。私たちの歩みの中、私たちのこの日々の歩みの中に神がいるのではなく、その神ご自身のご計画の中に私たち一人一人がありですね、神ご計画の中に私たち一人一人の生活がある。私たちは日々の生活の中に神を見出すこと、あまりに少ない不信仰なものですけれども、しかし主の憐れみとご計画の中に私たちはある。日々の歩みの中に本当に神を感じられる人は幸いです。他者との、人との出会いの中に神を見出すことのできる方は本当に幸いです。仕事の中に神を見出すことができる人は幸い。大自然の中にある神を、また幸せな時に感じる神を、孤独な時にも神を感じる人、そして試練の中にある時に主の中を生きている、主の計画の中を生きていると感じられる人は幸いです。私たち人や物の中に神がいるのではなく、その物や出来事を通して全てを包み込む、時すらも包み込む神を感じられる人は幸いです。その人は主のご計画の中を生きている。主の時、主の永遠の中を生きていると言えるでしょう。今生きる私たちの不安、悲しみ、苦しみ、痛み、それは永遠ではありません。痛みも悲しみも苦しみも、その時が来ればそれらから全ての人は解き放たれます。そして神の御元へと挙げられ、永遠の神の元で安らかに生きる、御神と顔と顔を合わせてつながる豊かさの中を生きると思います。日本の伝統的なお墓には家の名前と横に死んだ日、そして戒名が描かれます。このキリスト教のお墓には生年月日と昇天日、また名前、そして私たちにはありませんけれども洗礼名などが記されます。ここに私たちが主の民としてのこう意味が描かれています。 日本のお墓にはこの死んだ日ですね、召された日が描かれていますが、私たち生年月日を描く教会が多いです。生年月日も昇天日もですね、それはいつ神から命を与えられ、いつ身元に帰ったのか、この地上でどのような神様のご計画の中を生きたかということ、終わりだけではなくて、もうその最初から私たちは神のご計画の中を生きている。神は私たちが生きたこと作ってくださったのだから絶対に忘れない、ご計画の中に置いてくださったのだから。ある神学者は私たちのこの今の命を神の記憶の中を生きていると、神の記憶の中を生きていると言います。神にとって本当に今のこの混乱の社会を生きる私たち一人一人はモーセと同質であり、モーセを救う思いと私たちをこの中から一人一人を思いを寄せて引き上げる、私たちは神のご計画の中において同質であると、世々の聖徒と言われる人々は皆その望みに来ました。その望みに痛みや苦しみの中にある人々は、抑圧されていた人々は、迫害されていた人々、皆その望みに来た。イスラエルの人々も、また初代教会も、アメリカの黒人も、教会の私たちの先輩も、その日を信じて、その永遠の喜びの日々を信じて、この世での一瞬の苦しみや試練の中を生きた。主は言います、聖書は言います、その苦しみから絶望から悲しみから孤独から私は必ずあなたを救うと聖書は語ります。どこを開いてもです、どこを開いてもそう語ります。天地創造の時、神を裏切った人間にさえも皮の衣を与え、それ以後もずっと愛し守り続けてくださった、その神、私たちが出会ういろいろな痛みや悩み、苦しみ、悲しみ、試練、そして死すらも超えて私たちを救う神、本日の聖書箇所も神とイスラエルの民との関係を描きつつ、しかしその実はです、私たち一人一人の救いのご計画を語っています。私たちキリスト者は天に国籍を持つ者たちです。その希望、その希望に預かった者たちです。そしてですから、私たちクリスチャンはこの世ではある意味旅人であり、この世では気流人であることも忘れてはならないのかもしれません。私たちは今旅人であったとしても、主がモーセを通して行われたこと、我々一人一人にもご計画くださっている、そのことを信じたいと思います。この混乱の中にあって、私たちを通して主は何をなそうとされているのか、この私たち一人一人を通してですね、もうオーダーメイドでオリジナル、主はモーセと同じようなこの出来事を私たちになそうとしてくださっています。この大いなる不安の中にあっても、愛する人の存在や命、自分自身の存在や命、この教会につながる仲間たち、その、存在、本当に私たち安らかなですね、こう水辺に そっとモーセの母が主を信頼し、モーセを浮かべたように、いつも私たち一人自分自身のですね、歩みをいつも主に委ねて、そっと主の計画と守りを信頼して、こうそっと浮かべて歩んでいきたいと、日々生活していきたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご在天の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは日々不安の中にあります。愛する人、遠くにいる人、会えない中にあったりいたしますけれども、どうぞそのすべてをあなたに委ねます。あなたが私たち一人一人をあなたのご計画の中に置いてくださっています。私たちが何もあなたの目にかなうようなことがないにですのに、あなたは私たちを心から大切に導き、ご計画の中に入れてくださっています。私たちを忘れることなど一度も少しもありません。どうぞ私たちが今の不安をあなたに委ね、信頼し歩んでいくことができますように。どうぞ友のために、遠く離れている家族のために、兄弟姉妹のために祈り合う私たちとさせてください。この教会につながる、今お会いできないお一人お一人、またご家庭で礼拝を捧げている方々、施設などに入られている方々、どうぞあなたが祝し守り導いてくださいますよ。心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。